YSI の
マイナーラジオ。
始まりました。 YSI のマイナーラジオ。この番組はオールナイトニッポンゼロでパーソナリティを務める佐久間信之さんに認知してもらうために素人3人が始めたラジオ番組です。本日もいつものメンバーでお届けします。自己紹介をどうぞ。
ゆうじです。
さとしです。
ゆうすけです。
ということで今回は雑談フリートーク、
フリートークを極める、
極めるまではいけないけどなんか放送を兼ねて練習したいな、かい、
イエイ、
よし、頑
張ろう。
ということで、まあ、あのフリートークというほどあのしっかりしたものではお話はできないんですが、
そうなんですね。
まあ、今までもね何回かやってはいるんだけど、まあ、ちょっと身近で起きたこととか、まあ、そういった話とかをできるようになっていきたいなというところで、
ね、
まあ、ぜひね皆さんにも、お付き合いいただきたいと。
そうですよ、
聞いてやってください、
ね、聞いていただけると嬉しいなというところで、まあね、これをね頑張って回を重ねていってよくなれたらなというところですので。
でもうちらのフリートークのいいところはさ、佐久間さんとかさ完全に業界人でしかさ成し得ないタイプのフリートークもあるじゃん。うちらのフリートークは一般人のフリートークだから、ね、正直
より身近なね、
身近だしリスナーがパクれるもんならパクってもいいんだよ。
ぜひぜひ。
確かにね、
そう、あ、これいいネタだなって思ったらそれパクっちゃって、う
ん、お話をネタにしていただいて、
話のネタにもできるし、自分のものとして話してもいいし、
坂本さんはジモティのやつみたいな、
あ、そうそうそう、
あれだね。
だからさ、そうですね、やっていければと思うんですけど、
目指せジモティ企画が復活した時に投稿できるようなやつ。
あ、確かにね、
あれ面白かった、
あれ面白かった、
面白かったね。
まあ、ちょっとあそこまで強烈なのはねなかなかできないけど、
ね、でもあれだけ一般の人にも逆にその女に面白い話が転がってると思うと、うちらの人生もまだまだ ね掘り下げられる余地はあると思うんだよ、
という感じで、あの思いっきり序盤にハードルを下げるとか、
お前ふざけんなよ。
えということで誰からいきましょうか。
音声だけだときついから、
はい、音声からでいいですか。
僕だけでいいですか。僕がうーって言ってた俺。なんでうーって。いや、
どうぞ。
なんだろうな、フリートークってさすげえさ難しくて、
はい、
いろいろ探しながらいたんだけど、
うん、
あんまり見つからなかったから、
はい、
3ヶ月前ぐらいのお話を1個しようかなと思います。
別にそんなこと言わなくてもいいのに
言って
く
れる。そう、
普通に、
いや、3、4ヶ月前ってちょうど年末ちょい入るか入らないかぐらいでしょ、
うん、
だから結構忙しくて仕事が、
うん、
だから結構案件とかもあったからちょっとバタバタしてたんだよね、
はいはい、
で、かつ年末もあって社内とか出社する機会が結構増えてたり、
うん、
やっぱ会社の人たちもみんな出社するっていう思いがあったの
よ。まあ、リモートワークじゃなくて会社に出社するっていう機会が多かったのね。
そう、はい、みんながそんな感じだったから、
うん、はいはい、
結構席が埋まってたりするのね、
うん、はいはい、
で俺の席のところってデスクワークでそんなにこう打ち合わせとかもう本当に喋らずにできるような人たち、だから結構シーンとしてるような人たちが働いてたのね。
ああ、ま、なるほどね。
そうそうそうそう。た、うん。
まあ、ちょっとのリスナーの中で分かるところを一回噛み砕いたんだけど、あ、なんかのそういうなんか仕事できる場所がなんかフリーアクセスっていうのになってて、ね、誰がどこで仕事してもいいよっていう感じにはなってて、
指定の机があるわけじゃなくて、
あ、ごめん、うちはその指定が、うん、そっか。
指定があるの？
指定があるんだけど。
あるのね。
まあ、ずっとそう。
はいはいはい。
静かな人たちの部署が目の前にいます。
あ、うん、そう、そういうことね。
で、うちらの部署としては、まあ、その対面だけど席で分かれてないっていう、部署は席で分かれてないっていう席の配置なのね。
はいはい、
そうで、まあ、うちの部署はちょっと忙しかったから、
うん、
上司が隣にいます、俺がいます、うん、で、ある時ちょっとトラブルが起きまして、
はい、
うちの部署で、
お、はいはい、
ちょっとバタバタし始めて、
うん、
でかつ他の案件もやらなきゃいけないっていう時に、
うん、
でその上司とこういろいろと話をしたり打ち合わせしたりもうずっとやってたのよ、
はい、
でちょっと疲れ始めて、でお昼食べた後にちょっと眠い、うとうとしながら忙しいっていう感じをやってて、
うん、
でちょっと上司に聞こうと思ったことがあって、
うん、
相談をしようと思ったの、
うん、
でそこで俺が言ったのが、お父さんって言ったの。
疲れてんな、
これダメだって。お父さんもうがっつりお父さんで、しかも静かだからさ、お父さんって、お父さんって言っちゃったから、もう目の前の人たちもえってなって、えってなって、お父さんって言って、あやっぱ上司もちょっとまあしょうがないなって、あどうしたってなんかくれたんだけど、もう赤っ端じゃんね、やべえって思って、いやここなんすよっつって、そしたら、うん、多分もういろんな人がさ、うん、まあこう静かな人たちも多分それに笑って、
うん、
笑ってはないんだけど、多分後からみんなに言ったっぽくて、一時、
うん、
俺息子になった。ちょっと、うん、お息子ってなってた。
ああいいじゃん。
っていうお話。
ああ
、は
い。いや、いいね。なかなかさ、子供がさ先生のことをさパパママって呼ぶのはあるけど、まだそれが抜けてないのがユウスケっぽくてさ、結構いいよね。
言っちゃったよねお父さんって。
あそうなんだ。
やばかったね。
あれ本当のお父さんのことはお父さん
だよ、ね、言ってる。
あ呼んでるんだ。
そう。お母さんお父さんって言ってるから。
あそうなのね。
そう、その名残だよね。
ああそうだったんだ。
ビビったわ。
疲れるとじゃあうちらのこともお父さんって
呼ぶ。そうだからちょっと あるかもしれない。
お兄ちゃんとかかもしれないし。
確かにうちらはまああれだもんね、弟ぐらいの年齢になっちゃうから、
う
ん、
そうね。
もう全然呼んでくれて構わない。
いいわもう。
そしたらしばらくの間お兄ちゃんって後
で見せるから。いやでもいいね。
いや
職場でお父さんっていうの面白いね。
そう、お父さんって言っちゃったわ、
うん、
っていうのがここ最近起きた、またいい間違いです、
うん、
僕の
多いよね本
当に。
確かに言い間違いだけでフリートーク持ってきてるからさ。いいよね。
本当だよね。
ちょっといいよね。
確かに。
そっか。でも結構職場でなんかそういうミスとかない？
職場で、うん、言い間違えたりはないけど、普通に上司のことを、うん、上司にタメ口で喋ったことがある。あ、ていうかさって言っちゃって、あ、違うわと分かるっつって。それは間違えた間違えたの。
俺だって言うもん、子供と話してる回数の方がやっぱ多いから、手洗ってくるときに、あ、手って洗ってきますって
言ってるもん。あんじゃん。
びっくりした。俺も自分で手って洗ってって思って、あ、洗ってきますって言った。あ、手ってって言ったな今と思って。
あるよね。
ある。なんかね、そのオンオフっていうかさ、切り替えらんない時あるもんね、うん、
それこそね、さっきみたいに疲れてる時とかね。
そう、
忙しい時とか頭が追いついてない
時、ちょっと追いついてない時にお父さんってなっちゃうね。
ね。でもなんか周りの人思ったじゃない、あ、お父さんって呼んでるんだ。
そう、何々さんって呼んでるからさ普段。そう、そしたらお父さんってなっちゃう。
ちなみにお父さんの面影はあんの？その人
にないね。
じゃあ疲れてるんだね。疲れてたね。
そうなんですよ。
いやでもいい、もう入り口としては
100ポイント
。
え、
なんか
なんかさ、ゆうすけってさ、なんか予期せぬ番号をさ渡すとさ、なんかさらっと重めのやつを出してくるからさ。
ちょっと待って、そんなことない。
ずるいよね。
いやなんかね、なんか長さもちょうどいいしね。ずるいわ。
ちゃんと引っ張ったんだよ今。普通に言えることを言えたけど、うん、やっぱ今状況的に考えて、普通にね、これがこうでお父さんって言ってたったら面白くないから。
いや、うまいわ。
いいよね。
うまかったわ。
これ普通に佐久間さんに投稿したら言ってくれ
るんですか。ジモティのね、ちょっと復活を本当に願うばかりだね。買い取ってくれるかもしれないから。
本当に、ね、いや、よかった。
どうしよう。
1の感もくる。
よかった、ちょっとスッとしたわ今。
いいな、
ドキドキしてながら。
なんかね、もう毎回このフリートークをやるってなると緊張してるからなるね。
そうそうそうそう。
俺初回のフリートークの回さ、足震えてたもんね。ちょっと。
わかるわかるわかる。わかる。気持ちはわかる。
ね。
どう話そうみたいなね。
そう。話し方次第でさ、面白くもなるし、
うん、
そう
なん
だよ、
なんかつまらなくもなるから、そこね、あとね、噛まずに全部言えるか。
ね、
ちょっと詰まるとなんかさ、もったいねって感じになるもんね。
むずいわ。
さあじ ゃあ行きますか次。
へえ、
お願いします。
いや、なんかもう最近の話とかじゃなくて、
うん、
そのなんだろう、まあ、やっぱ仕事上でねちょっと会った話で、
うん、
ちょっとなんか面白い人というかがいたので、
はい、
面白い人というか、あ、こういう考え方があるんだなみたいな、
うんうん、
なんかさ、よく人生はさ、なんかその捉え方次第というかさ、
はいはい、
で、あの変わるみたいなのもよく言われたりするけど、はいはい、あ、なるほどなっていう考えの人がちょっといたので、
うん、
あの、まあ、ね、長く聞いていただいてる方からするとあれかもしれないですけど、私、まあ、今不動産の仕事をやってるわけですよ、
うん、
不動産関係の仕事をしてて、はい、で、賃貸の仕事がまあメインなわけですね、
うん、
でそれやっていくと多分あの賃貸住んだことある人とか探したことある人だと聞いたことあるかもしれないけど、事故物件っていうのが世の中にはあるんですよ。
はいはいはい。
まあ、要は例えば人が亡くなってしまったとか、
うん、
まあ、例えば自殺だったり、まあ、他殺だったり、
はいはい、
あとはそれこそ火災があったかとか、はい、
うんうん、
あとは場合によっては近くに暴力団の事務所がある場合とか、
あ、はいはいはい、
だとあの告知事項って言われて、まあ、要は心理的瑕疵って言って、瑕疵っていうのがそういったなんか血管部分のことを言うのと、
うんうん、
それのまあ心理的な影響を及ぼすだろうみたいな、いう物件の場合はそういう告知事項っていうのがついたりする、
はいはい、
でそういうのがつくと必然的にそういうのがあるからこそちょっと家賃を下げるとか、
はいはい、
いうような対応を取る場合があるわけね、う
ん、だって聞くよね、
よく、うん、そう、よくあるんだと、ね、例えばあの自殺をしてしまったとかのお部屋だとやっぱ住みたがらないから、
まあね、
やっぱ家賃を安くするわけですよ、
うん、
で俺が昔働いてたお店でもそういった物件があって、
うん、
中で新卒の女の子か、
うん、
まあ、ちょっと仕事が辛かったのかな、かなんかで自殺をしちゃった部屋があって、
へー、
うん、でやっぱりオーナーさんもすごいしっかりしてる方で、ちゃんとまあね、クリーニングとかリフォームとかして、うん、でなんならお払いもして、ちゃんとあの神様みたいな人呼んで、
はいはい、
お払いまでして、でかつ家賃も半額ぐらいまで下げてたわけですよ。
へー、そこまで
やっちゃう、
すごい。
で一応やっぱそう、自殺とかだと告知事項って言って、要は告知をしなきゃいけないっていうところがあるから、うん、告知事項ありって形で書いておくんだけど、
うん、
やっぱり一般の探してる皆さんとかはさ、家賃とか間取りとか写真だけを見て、
まあそうだね、問い合わせしてる
から、
ね、うん、
あれこの綺麗さで安いってなって、ちょっと分かる人はあ、この金額とは何かあるなって察したりするんだけど、
うんうん、
飛びつく人もやっぱり世の中にいっぱいいるわけですよ、
ね、まあね、安いし、
そうで、やっぱ募集し始めてだいたい1ヶ月間ぐらいは問い合わせは来るんだけど、
うん、
あ、実はちょっとこういう告知事項がありましてって言うと、あ、そうなんですね、じゃあいいですって、
うん、
やめときますっていうのがやっぱり1ヶ月ぐらい続いたわけよ。
へ、
でもやっぱり安いから問い合わせの数は多いわけ。
そうだね、
でもだからそれをやっぱり毎回対応するからさ、なんかこっちもなんかもう疲れたなって、
うん、
あ、はい、
もうでも決まんねえだろうなって、
うん、
実際自分が住みたいかって言われたら半額だとしてもなって、
まあね、それは思うよね、
そうっていうのがあって、まあ難しいかなって、うん、でオーナーさんもまあまあ決まんなかったら決まんなかったらしょうがないかなって、まあ、そのリフォーム費用とかもある程度その契約者の保証人の人とかから出してもらってるから、
ああ、まあまあ、
まあ、ただオーナーとしてはね、家賃入んないとマイナスになっちゃうからさ、
うん、
あれなんだけど、まあでもしょうがないかなと、
うん、
いう感じでやってたの、
うん、
でまあ1ヶ月ぐらい経ったタイミングで、うん、フラッと来た、そう、なんか問い合わせ、電話とかメールとかで問い合わせをした人じゃなくて、フラッとお店に、来店したお客さんがいて、うんうん、まあたまにいるわけよ、でなんかちょっと物件探してんだけどって来るような人がいて、でたまたま、まあ何歳ぐらいだろう、40前後ぐらいかな、
うん、
のおっちゃんが来て、でちょっと部屋探しててって、ちょっと何個か出してくんないって言われて、うん、でまあ条件をいろいろ聞いてて、でまあ基本的にもう仕事で行き帰りして、まあ基本寝るぐらい、
はいはいはい、
仕事終わっても飲み行ったりして帰ってきて寝て、翌日まで仕事行ってみたいな感じだから、
うん、
まあ寝泊まりできればいいんだと、
お、
はい、ただまあある程度綺麗なとことかがいいなと、
うーん、
でも家賃はそんななんかかけたくないしぐらいの
感じ
だったけど、
うん、
でまあ何個か提案をしてたんだけど、まあ、やっぱりすごく古かったりとか、その規模の、ね、家賃帯もちょっと低めだったから、
うん、
あんまなんかお客さんとしても、あ、これいいねみたいなのがあんまなくて、
う
ん、これちょっと難しいかなって思ってたんだけど、ちょっと最後ダメ元で、もうちょっとダメ元なんですけどって、ちょっと1個だけ最後いいですかって言って、その物件を出したわけですよ、
うん、
告知事項ありのこの物件を出して、で実はこれすごく綺麗で、場所も結構良くて、
うん、
だけど家賃めちゃめちゃ安いんですよって、 まあ、一個理由があって、実はちょっと室内で新卒の子かな、1年ぐらいの子がちょっとお部屋で自殺しちゃって、ってでそれがあるんで実はちょっと安いんですって。でそしたらそのおっちゃんからね、
うん、
おっちゃんから「えっそっか、おめっちゃ安いじゃん」って、めちゃめちゃ言うねって、これ幽霊とか出んのかなって、ちょっと軽い感じで聞かれたの、
うん、はいはいはい、
分かんないじゃん、分かんないし、住んでないし、で別に俺霊感とかないからさ、
うん、
いやどうすかねって、いやちょっと自分霊感ないんでちょっと分かんないんですけどって、まあ気にされる方はねやっぱ気にしちゃうし、気にしちゃうし、まあないですよねって思って下げようとしたの、
うん、
そしたらさなぜかさ、そっかせっかくだったら出てきたらいいのにって言い出したの、ちゃんが、
うん、
何言ってんだこれと思って、うん、で俺もさ、えって、出ていいんですか、
お
っちゃんなんて言ったの、
なんて
言っちゃうか、言ったと思う、え出てきていいんですかって俺が聞いたら、
出てきていいんですかって聞いたら、
うん、
もうまあ若くて亡くなった女の子だから出てきてもらったらハッピーかな、
あーそっち、
うん、
マジか
って返すぐらいしか、俺もだって逆にその立場だったら、俺多分 それぐらいの考え方じゃないと前向きな話聞かないもん、
確かに
すごいね、なんか近いかも、ね、そう思っちゃん言われたのが、そしたら一人暮らしも寂しくないじゃんって、
あ
むしろ仲良くなって連れて帰るわって
どういうことだよ、
ちょっと変態気質だったね、
あーすげえと思って、あ寂しく、あなるほどねと思って、
ね、言われてみりゃね、
そう、
そうか、まあ死ぬ危険はないからっていう
か、まあまあまあ、でその人自体も別に霊感とかあるわけじゃないから、別に見えないんだけどね俺もとか言って、ね、出てきてくれたらいいなとか言って、おいしい酒飲もうとか言ってて、で、もうだからもう全然ここ見に行くよ、行こう行こうって言われて、俺入りたくねーって思いながら、
そうだね、
そうそう、あなたはいいけど俺入りたくないんだよって思いながら、まあ、実際物件行って、うん、めちゃめちゃいいじゃんっつって、え、どこら辺どこら辺とか言われて、ちょっと俺も詳しくはっつって
どこら辺はね、死んだ場所ね、
なんなら俺玄関から入ってないからね
マジで
怖い、すいませんっつって、いや俺霊感はないんすけどって、ないんすけどちょっと気になっちゃうんでって、玄関で見せたっつって、ね、おいおいおい、スリッパ貸してって言ってで、
高く言って、
どの辺だろうとか言って、あ全部変えちゃってるんで多分分かんないっすっつって、あそこそこっつって、あっごめんするって
嘘決まったんだ、
でもう今入ってるか分かんない、もう結構前だから、
うん、
もう何年前だろう、45年前かな、
うん、
だからもう今住んでるか分かんないけど、でも俺がいる間の間はずっと住んでたから、
すごいね、
やば、
もう物は考え方してないんだなと、
確かに、
まあそこまで年を重ねちゃうとさ、幽霊1回か2回チラッと見たぐらいじゃ多分なんかうわーってならないじゃない、
そうなんだ、まあ、そうね、
あ聞いてた子だとかね、
好きな気ないみたいな、
そうそう寂しいじゃんって、
まあそこまでメンタルになれるかはちょっと俺は分かんないけど、でもまあ、うん、本当でもそういう考え方なんだなっていうのをすごく学んだお客さんだったなと、
へえすごい、人それぞれだね、うん、本当に考え方ようだよね、
まあね、あでもさ、俺は無理だな。
俺も無理。
うん、
聞かされた後に、
うん、
住めるかっていうと住めない。
そうね。
もう怖い話もさ聞くのよ。よくラジオみたいな感じで格で聞いてんだけど、怖い話をなんか芸人のなんか怖い話のまとめとかがあって、やっぱ結構ねみんなすごい体験してんのよ。
あ
やっぱ事故物件に住んでる人が多いから、特に芸人さんだってお金ないじゃん。そうだよね。だから結構喜んで事故物件っぽいところに住んでる人もいて、もうね話がね怖い怖い、
あれすごいよね、
すごい、あとなんか事故物件住みます芸人とか
もあいるね、
なんだっけな、なんだっけ、タニシだったっけな、
うん、
って人がいて、まあ、その人もなんかそういう事故物件に住んでなんか動画とか撮って、なんかこうなんかこう光の玉がなんかふわふわしてるやつ撮ったりとかいろいろやってるんだけど、でもまあそうやってまあ事故物件なーと思ったり、だから大島テルとかさみんな見れるじゃん、
うん、
で自分のまあ住んでたアパートとか今買ったお家の周辺とかをやっぱ見てなんかうんって思ったりもするし
なるよね、
なる、
なんかね、
そう。
ちなみに昔は室内で病死でも一応いようねっていうような、あの正確にはちゃんとした例えば法律があるとかではなくて、
はいはい、
ちょっと緩いのよ、あくまでガイドライン的なものに近いから。なんだけど昔は病死でも一応告知事項ありって書いてたんだけど、
はいはい、
今は2020年かな、うん、かなんかで、まあ、国からちょっとまた新しいガイドラインじゃないけどこういう感じでやっていこうみたいなのができて、
うん、
一応病死とか、まあ、自然死だよね、老衰とか、
はいはい、
そういうのは告知しなくてもいいんじゃないかっていうような感じになった。だから昔は告知事項だったけど今は告知じゃない物件とかは正直出てきた。
ああ、そうなんだ。
まあね、
そう、まあ、人っていずれは死ぬじゃないって、
まあね、
うん、だから自分で死んじゃうとか自殺とかそれこそ事件性のある他殺とか事件性のある事故死とか、
あ、
はい、そういうのとか、あと火災とかは、
うん、
あの告知として出し、ま、ちゃんと出しましょうねと。
なんだろうね、そのなんかあのガイドラインを作った人はさ、霊感があったのかもね。
あるかもね。
そう、なんか老衰とかはなんかその場に残ることが少ないんでとりあえずやばい自殺とか他殺に関しては載せましょうかみたいな、その場であられることって普通ないんですよねとかって作ったのかもしれないし。
ちなみにね、老衰はねぶっちゃけいっぱいある、
まあ、
だよね。
だってうち今もさ不動産で働いてるけど、
うん、
ここ半年でもう4件死んでるし、あ、ね、高齢者の賃貸は増えてるんだやっぱり。
まあそういうことだよね。
もちろん部屋で亡くなってなくて、例えば入院先で亡くなっちゃってて、
うん、
解約になるケースもあるし、
そういうこと
か、お部屋で亡くなっちゃってるケースもあるし、
うん、
でもこれ立ち悪いのが冬場とかなら寒いからいいのよ。
そう、
夏場亡くなっちゃって1週間見つかりませんでしたと大変
だよね。大体そういうのって異臭からスタートするから、ね、そこがねきついよ。
なのであのおじいちゃんおばあちゃんとか離れて一人で住んでる方がいらっしゃったら公務に連絡してあげてください。
うん、ね、心配になる。
そうそう、なんかさ、サトシがさこの間あのアップルウォッチをさすげえ勧めてくれたから、
うん、
俺職場にいる人全員にさヒアリングしたの、うん、どうですかアップルウォッチって、
ああ思ってる人とかに
って言ったらさ、
うん、
なんか自分の親にアップルウォッチを渡してる人がいて、
ああなるほどね。
でなんかね自転車で転んだみたいなやつでも教えてくれるんだって、
うん、設定しとけばあの大きい衝撃があった時、それこそ自転車でがっつり転んだ時とか、それこそ車にひかれたとか、
うん、
あのそれで緊急で通報できるような設定はある。
すげえ。
海外とかでもあの山とかでサイクリングしててそれで事故って、で緊急通報が自動で行くようになって助かった人とかもいる。
すげえ。
そうそう、
もうそのとこまで発展してんだ。
だからもう一人身の、まあ、身内とかがいたらアプローチ渡して、で下手したら通知でポーンってなんか心拍数が落ちてきてますとかって、
ね、あ、え
とかっていうのも可能だから、やっぱそうするとアップルウォッチって意外といいかもなっていうのを今の話聞いて思いました。
すごい、買おう。
ぜひ
ぜひ
ぜひ。いい案件持ちます。
そのあれだよね、アップルウォッチの案件ってどういうことですか。どういう
シリーズにもやるってことだもんね。
あとね、そうね、まあ、そのあと設定とかがいろいろあるんで。
そうだね、
うん、
了解。まあね、あのね、そういう俺この後に喋んの俺結構きついんだけど。え、いやでもね、2の関門突破ですね。
そうですね。
いい話を聞いたよ。俺この後話すんの
大鳥。い
やマジで
大鳥。鳥
の割には弱いんだよな。さて、じゃあ
さて
さて、じゃあ僕と話していいですか。
どうぞ。
話したくて話したくてしょうがなかった
です。どうぞ、トイレ行ってこうかな。
ね、別に俺これ一人でも喋るからマイクに向かって全然行けますんで。まず、まあ、前提条件として、
はいはい、
ユージはね、うん、既婚者で子持ちですよね。
うん
う
ん、
そうだね。
既婚者で子持ちの一日っていうのは基本的にもう決められたルーティーンに沿うような人生になるのよ。
はいはい。
うん、朝起きて仕事行って帰ってきて子供とお風呂入って寝る、また次の日。
はいはい。
それをお休みの日までこう繰り返していって、お休みの日はなんかちょっとスパイスが欲しいなっつって出かけたり、子供と遊んだりっていうのをこう長いスパンでどんどんやっていくというふうな感じなんですけど。
うん、
そういうなんかつまらない一日の中でたまに面白い日があったりするの。
ほう、平日ってことね。
平日でもあるし、なんかその自分は仕事行ってるだけなんだけどなんかいつもと違うなみたいな、うん、いつものなんかルーティーンをやってるだけなのにちょっとずつ面白いというか何か起きたりとかっていう日があるのよ。それがこの間もう珍しくあって、
はいはい、
まず俺いつも朝出勤するときって自転車使ってるんだけど、
うん、
その日は雨で、
う
あ、チャリどうしようかなと思った矢先、雨がバーって降って、まあダメだと思って、もうこれやめとこう、
うん、
で俺初めてバスで通勤したの、
はいはい、
最寄り駅まで、
はい、
もうね、もうそのバスに乗るっていうところからあれ今日一日違うな
かって、ああ分かる分かる、ね、っていう普段と違うの、ね、
そう、
はあ、
普段と違うじゃんと思って、普段と違う一日来たかこれと思いながら、で久しぶりにバス乗ったもんだから、あの降りますっていうボタンを押すのもちょっとなんかあのビクつきながら押すわけ、あれここで降りたらいいんだっけ次かと思いながら、普段乗らないからさ分かんなくて、うん、えいっつっと押して、で、まあ、無事にいいところで降りれて、
はいはい、
うわよかった今日滑り出しよくねみたいな、結局濡れずに駅まで行けていい感じじゃんと思って、でちょうどその日あの、まあ、世間一般でいうその土日祝日だったんだけど、
うん、
仕事があって、
あ、なるほどね、
出て行って、で結構天気は悪かったんだけど、なんかあったかかったから、
うん、
結構、まあ、もうこれはもう申し訳ないけど女性の露出が多い服装の人が多かったの全体的に、
うん、
みんな浮
かれてる、まあ、こう、
そう、
はいはい、
浮かれてると、
うん、
で浮かれてるわと思って、いいな俺これから仕事だけどって思いながら、
うん、
電車に座るわけで、そうすると朝だけ雨降ってたから電車が乗るぐらいはすっげえもう太陽が出てきてて、
うん、
なんか結局晴れるのかいと思いながら電車乗ってるわけで、するとなんかこう電車移動するたびにさ、こう日光が差してくんじゃん、
うん、
眩しいムカつくとかって思いながら、ふと前の人を見たらなんか若い女の人だったんだけどパンツが見えたの
おストレート
そう、
はい、
おー、はいはいはい、
で俺思わずうっと思って、あれ俺めっちゃ久しぶりに電車でパンツ見たと思って、あこんないい一日あんのかよっていうところから、俺もその日一日ずっとハッピーで過ごしたんだけど、なんとそこからどんでん返しが始まって、で仕事から帰って切って、でなんかまだいい一日続いてるかなって思ったのよ、
うん、
でそしたらまずなんかその自転車止めといて俺お金払ったはずなのになんか払ってないみたいな感じになってて、
はいはい、
おいおいおい俺払ってんねんみたいなって言っても、それでそのチャリ預けてるところの駐輪場のおっちゃんとなんかちょっといや俺払ってますよとかっていうなんか人バトルをやって、
うん、
いやそっちだって監視カメラついてるんでしょ見てくださいよとか、俺払ってるやつありますよとかってなんかこっちも悪いみたいな感じで言い出したからさ、もうブチ切れてきちゃって言うようにしなさいよって感じになってさ、それで結局なんか払ってるんですねって言われて、払ってるっつってんだろとかって言って俺もう駅着いた時からいきなりなんかブチ切れ一かますじゃん、
はいはい、
で、はあ、なんだよみたいな、俺の朝のあんなハッピーな気持ち返してくれよって思って次チャリ乗るじゃん、あ、じゃあねあ、これ説明文抜けちゃってるんですよ、そうですよねそう、あのねその前の日から雨がひどくて俺その前の日に迎えに来てもらってたの、
うん、だから駅にチャリがあ
るんだね、そう、駅にチャリを置きっぱなしにしてたのね、はいはいはいはい、ごめんなさい、で、チャリ乗って帰るじゃん、で、駅出て多分ね100メートル行かないぐらいになんか前から多分中学生ぐらいのやつがこうスマホいじりながら多分イヤホンもしてるしこうやって来て、でうわこいつなんだよと思いながら横すれ違おうと思ったらそいつが急になんかチャリで方向転換しちゃって俺のチャリの後輪にバーンって伝ってきて、でうわってなって、おいって、もう久しぶりだよ、でも中学生ぐらいなんだよお前なって舐めてんのか、ブチ切れちゃって俺さっきその駐輪場のおじちゃんにブチ切れた後だから俺もう切りやすくなってて、でもうめちゃめちゃお前やとか言ったら何歳だよとかブチ切れて、こいつに一生チャリ乗ってる時にスマホ持たせないぐらいにトラウマ植え付けたなと思って、もう5分ぐらいはぁみたいな、
マジ、
うん、マジもうブチ切れちゃってるから先にジジイにやられて次若者にやられて超やから
本当だね、
で最初は
ピンクのやから
、もし次俺がてめえ次もしやってるのを見つけたらお前速攻の前に言うからな覚悟しろ勝ったからって言いながらもうマジブチ切れて帰って、でその後なんか自宅に着きました、でチャリ置きました、でああもう今日散々な一日だわっつって、で次の日チャリ見たら 強風で倒れてて、
うん、
でそしたらそのチャリについてるライトが壊れちゃっててでうわライト壊れてる最悪と思ってでチャリ乗るじゃん、うん、でその日次の日も仕事だから、
うん、
そしたらギアが効かなくなってんの。
あら
例の中学生に横ボーンってやられてギアが効かなくなってて俺ずっとあのすごい坂道を登るギアでギュギュギュギュっていう
めっちゃ軽い方
ね。そうめっちゃ軽いやつでまた通勤したっていうでなんかもう、はあ、もう最近ついてねえわどこで見つかったんだっけと思ったらパンツ見たからかならパンツいらねえよ
パンツの代償
を思ったっていう俺のフリートーク
なんだろう
パンツの代償でかかったな。
そう黒だった。
でも一番ついてなかったのは中学生だよね。
じゃあじゃあだって最悪だよこの肉じじい。俺に過失ないぜ。
そうだけども。
えここまで言うってなるわ。
いやもうだって俺心に決めたからね。お前が次まで運転その今後チャリ乗るときに。スマホ絶対見ないって思うぐらいのトラウマ植え付けてやんなきゃと思ったもんね。
怪我してないんでしょ。
してないしてないけどねもうあのそれ精神的か心理的化したっけ受けてるから
自己物件すんね
でも自己物件なの
そうだそうだ自分がね
もう心理的化したら持ってる人間だから
もうね本当でもそれでさその子がさもうスマホとかイヤホンとかさせずにさ自転車乗ってくれたらもうそれはそれでいいよだ
なんで
うん、譲らねえからここはと思って譲ったら多分なんとなくその時は切れてるけどお前のためにもならねえからなって思いで言ってるからね気持ちは
ああね、
うんまあ、こうして
更生させようとしたってことだよね。
そう、まあ、大きなお世話と言われりゃその程度なんだけどさまあでも親が教育しねえんだったら第三者がやってもいいだろって思ってこっちはやられてるんだ
からまあねまあいいとも思うけど
そうそうそうよくないんだよ俺みたいな人にさ貸し作ると良くない
とだね。
気をつけよ
う。ぐちぐちぐちぐち言ってくるからね。本当に
めっちゃ言う。めちゃめちゃ言う。いやでもね多分その駐輪場のおじいさんのやつがなかったらもう少し穏便だったんだよね。
なるほどね。
そう。だからねまああら俺のせいじゃないんだよな。
パンツのせいだもんね。
そうパンツのせい。
それではパンツで運を使い果たしたからね。
そう。そうなんだよな。
でも3日間ぐらい通じてたけどパンツがあれだったもんね。
そうパンツ。基本はでも。
どんだけいいことねえんだよお前。
あでもね。
感じて。
最近見た？
見てないけ
ど。ごめんね。ねいい見ようともしてない。
そうしてない。
あマジで。見ようともしてないのか。
してないね。
あ、そうですか。なんか俺、見ちゃうもんね、ふと。本当にね、いいことなさすぎる
からさ。通報しないでください。
触ってはいません、こいつ。
そう
写真も撮ってませんので。
そう、悪いことは一切しない。
あの脳裏に焼き付けただけです。
そう
ただ脳裏に焼き付けた結果、ちゃんと代償を受けましたので、許してあげてください。
しょうがないよね。
はい
見えただけです
そう
視界に入っただけなんで
ということで、
俺これでおしまいするの吉
ありがとうございます。
でもマジで本当何もないからね頑張ってこうだよ、
うん、そうだね
まあね成長度合いがどうかは皆さんのご判断にお任せいたしますが、はいうん、まあこんな感じでちょっとずつ練習も兼ねてお話ししていけたらと思いますのでぜひこの練習にお付き合いいただけると嬉しいですということで、YSI のマイナーラジオそろそろお別れの時間となります。お相手は
優勝
サトシと
ユウスケの
3人でございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回もまたお会いしましょう。バイバイ、
バイバイ。